ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
J-Wave。 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave タクラムラディオ、今回のゲストはタクラムメンバーから2人、クリエイティブテクノロジストのノミーこと野見山雅人さんとデザイナーのトゥモローこと半沢トモローさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
せっかくだから2人の仕事ぶりというか、ちょっとバックグラウンドとかタクラムで何やってんのっていうのを話してもらうところから始めようかなと思うんだけど、トモローはさ、今まさにやった仕事が世の中に公開されてるやつとかがあったりすると思うんだけど、まあ、普段の仕事とか最近の発表されたものとかちょっと聞いていいかい？
はい、そうですね、僕がグラフィックデザイナーで、基本的にはタグラムでもその領域のプロジェクトをやっているんですけども、まあ、公開されたもので言うと、まあ、去年オープンしたオルビスさんのスキンケアラウンジ by オルビスの、まあ、ツール周りのデザインをしていたりとか、あと、これは今まさに広告が展開されている最中ですけれども、NSK さんの、まあ、キャンペーンですね、動画と、ポスターで展開されているんですけども、まあ、今品川駅とかいろんな駅中で掲示されていたりとかして、目に触れる機会も皆さんあるのではないかなと思います。
うんうん。その NSK という会社についてちょっと教えてください。
はい、NSK さんというのは、日本製鋼株式会社さんなんですけども、主に、制作しているのが、時空系ベアリングですね。あの動きを滑らかにするための、まあ、金属部品のようなものなんですけれども、こちらをメインに制作されている会社さんで、今回のプロジェクトではその NSK さんが掲げられているモーション&コントロールというフレーズがあるんですけれども、まあ、モーション&コントロールというのが、まあ、ベアリングのような動きを滑らかにする部品でもって、まあ、動きをコントロールするというところの意味は込められているんですけれども、まあ、さらにその新しい動き、未来の動きを作っていくという部分を表現するために、タクラムでベアリングを使用した歩行する時の、まあ、水の飛び跳ねる波紋の、形状をサンプリングした、まあ、マシンのようなものを制作しまして、その動きの軌道が LED で示されているんですけども、それを映像に撮ったものが今動画広告として展開されています。さらにそれを私の方で、ビジュアル化してポスターにしたものが今広告として、駅中などで展開されているという形になりますね。
あれかな、新幹線乗る時とかに見られるのかな。
そうですね、主に新幹線乗り場の駅のホームの階段ですとか、まあ、改札前とかに、看板がぶら下がっていたりとか、そういったところで見られるかなと。
そうだね。あと各車両の一番前の席ってさ、ちょっとしたポスターが目の前に貼ってあったりする場所があるけど、ああいうところにもあったりするようなイメージが。
ああ、そうですね。新幹線広告も展開されていたんですけれども、うん、現状では掲示されていないかなと。
あ、了解しました。
あとは、はい、今、JR のトレインチャンネルでもおそらく流れていて、あとは各種 SNS の動画広告などでも流れてますので、結構目にする機会多いんじゃないかなと思います。僕自身も結構ネット上で、不意に遭遇したりってことが結構ありますね。
ああ、いいね、そういうの嬉しいね。
いや、そうなんですよね、うん、ちょうどその広告が展開された初日に、中央線に乗っていたら、ふと目についたところに、まあ、まさに展開されていて結構驚いたっていうのがありましたね。
そっか、あれ、あのタクラムニューヨークの元助だったか、 その前職時代に自分で作ったアプリを電車の中で使ってる人を見て興奮しながら覗きたいけど覗くのは悪いみたいな、そういう気持ちだったんです。そんなの言ってくれたような気がするな。
あ、その話僕も聞きました。
あ、本当？
まさにその同じ話を元助さんにしたらその話をしてくれましたね。
あ、嬉しいね、そういうのシェアできるのは、はい、あとさ、トゥモローといえばタクラムの仕事以外でプライベートでやってる活動でなんか XR 系の作品が何かコンペに入賞したっていうのがなかったっけ？
あ、そうですね、ニュービューアワーズという XR、まあ、VR AR 問わず作品を公募しているアワードがありまして、
うん、
そちらでシルバープライズとスーパードームプライズという2つの賞をなんとダブル受賞いただきまして。
おお、素晴らしい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
ダブル受賞嬉しいね。
いや、嬉しいですね。
そのドミュンプライズっていう方は何なんだっけ？
ドミュンプライズの方はですね、ドミュンという、これは動画配信プラットフォームのようなものなんですけれども、宇川直弘さんという方が主催しているメディアで、まあ様々な番組やられているところなんですけども、
うん、
このドミュン自体が僕は結構学生時代からファンだったということもあって、
うん、
今回の受賞かなり嬉しいというのがありまして、でこのまあ賞の特典として番組の企画をできるという内容の賞になっていて、
うん、
これがちょっとですね、まあ、まだ詳細伺っていないので、そんなに話すことはできないんですけども、かなりエキサイティングな、まあ、賞をいただいたなということですごく楽しみですね。
じゃあ作品がコンペ入賞しただけじゃなくて今後世の中の人の目に触れるなんか機会を作れるということなんだろうね。
そうですね、作品自体はスタイリーという VR 作品の、まあ、公開できるプラットフォーム上で常に見られる状態にはあるんですけれども、
うん、
それを、まあ、まさに周知できるような機会になってくるかなとは思います。
素晴らしい。そしたら、のみにもいろいろ聞いてみたいんですけれども、
はい、
のみのバックグラウンドとか普段してる仕事ちょっと聞いてみていいかい？
あ、はい、あの僕はメインはあのソフトウェアエンジニアなんですけれども、
うん、
あの普段は技術をどうやってその暮らしに還元できるか、暮らしを豊かにするために使えるかっていうところをあの、まあ、大事に仕事をしています、
うん、
で、まあ、一番分かりやすい例で言うと、例えば音声アシスタントとか、あのまあ新しい技術がこう出てきた時に、じゃあ音声アシスタントがいた時に、じゃあその音声アシスタントを使うタイミングっていうのはどういう時に使うとすごく便利なのかとか、暮らしを豊かにするのかとか、話す相手がそういうパーソナリティを持っている方が面白いのかとか、
うん、
まあ、そういったところをこう、まあ、あの人間中心で考えていくっていうような、そういう仕事をしています。で、まあ、そこであの、まあ、やっているんですけれども、まあ、おそらくそれをやっていると、じゃあサービスのデザインはどうなるのとか、あの、まあ、ビジネス全体はどうなるんだろうかとか、あとはプロトタイプを作った時に実際どう感じるのかとか、いろいろあのスコープが広がってくると思うんですね、まあ、そういったところもあのカバーして仕事をしています。
うん、
なので実際にこう事業計画書をこうゴリゴリ書いたっていうようなこともありますし、あとはあの一番自分の専門領域で言うと、まあ、ウェブとか VR っていうのを実際にデザインして開発してっていうような、手を動かして実際に体験できるものを作るっていうところもやっています。
うん、あれだね、ノーミーともトゥモローともタクラムで一緒に過ごしてるけど、実はがっつり一緒にプロジェクトをやったことがあんまりないから。
そうですね、
2人の仕事ぶりはいつもちょっと 1,2 歩下がって見てるっていうことで、こういうふうに話が聞いてちょっと嬉しいけれども、のみは具体的に作ってるもので何か話せるものってあるんだっけ、こういうことしてますっていう。
そうですね、具体的に話せるものだと今一つしかないんですけれども、今政府の方でやっているあのコロナ禍の中で地域の経済指標を可視化してあげるっていう、そのリサスっていう V リーサスというサービスがあるんですけれども、そこ あのサイトの開発っていうところに携わっています。
うんうんうん、
あとは具体的には言えないんですけれども、ジャンルで言うと電子マネー系アプリ その UI UX のプロトタイピングとか、あとは人間工学の観点から VR で運転シミュレーションを作って運転の体験を考えたりとか、サービスを考えたりとかっていうようなことをしています。
なるほど、このタクラムメンバーに登場してもらう時のあるあるの詳しくは話せないんですが、 現象がここまでいかんなく発揮されております。
まあしょうがないですね。
そうだよね、ちょっと 歯が良いけれども、うん、まあ、こういうのが世に出るタイミングになったらもしかしたらね、1年遅れとか2年遅れとかで話せる時が来るかもしれませんね。
そうですね。
さて今日2人に来てもらったのがその VR とか XR というキーワードなんだけれども、2人は社内でもこういう自主活動みたいなのをしてるよね。そのことちょっと聞いていいかいのみに。
あ、はい、そうですね、もともとこの XR の自主活動を始めたタイミングが3、4ヶ月前ぐらいかな、もうちょっと前かな、で、そのきっかけっていうのがタクラムの中でドリームプロジェクトを書き出すっていうあの取り組みがありまして、それは何かというと、うん、自分がこういうプロジェクトをやりたいっていうのを各々がこうリストで書き出していくっていう、まあ、そういう取り組みを社内でしてるんですね、うん、でそれは何かというと、まあ、各々がどういったことをやっていきたいのかっていうようなことを、なかなかその普段仕事をしている中だと話す機会がないので、まあ、そういうことをこうアウトプットして、そういうプロジェクトをじゃあ受けるためにはどういうことをしたいんだろうかとか、じゃあ新しくプロジェクトが入ってきた時にこの人そういえばこういうのに興味があるって言っていたなというような、まあ、相互理解を深めるだとか、そういったことをするというような、まあ、そういう取り組みがあります。でそこでトモローさんと、まあ、自分がいろいろ書いてる中で、
うん、
XR の興味が被っているということが判明して、
うん、
で自分も、まあ、XR 系のプロジェクトに取り組んではいるんですけれども、なかなかその孤立してグループ感がなかったり、もっと広く深く掘っていきたいなというような気持ちがあったので、せっかくならグラフィックデザイナーとエンジニアで組んで XR について深掘っていけたら面白いなと思い、この活動を始めました。
うんうん、あれだよね、ノーションでオンラインのノート共有サービスで全員がこうわーっと自分のやりたいドリームプロジェクトを書き出す中で、あれ俺と同じの書いてるじゃんみたいなことになるんだよね。
はいはい。でマンスリーミートアップの時に被ってたねみたいな話ですごい盛り上がって、
うん、
じゃあ一緒に自主プロジェクト一緒にやろうよみたいな、
うん、
なんかすごいその日そのトークだけで終わったみたいなそんな感じだったんですけれども、まあ、そこから地道に毎週1時間ぐらいミーティングしながらお互いの持ってきた知見とかリサーチとかインサイトみたいなものをまとめつつ進めているというような、そんな形で進めていますね。
いいねいいね。トゥモローにちょっと聞いてみたいんだけどさ、
はいはい、
タクラムの枠組み活動の中で普段のプロジェクトとかクライアントワーク以外に、
うん、
自分たちでこう、まあ、お互いに教え合う T2T とか、もしくは社内で R&D 的に活動していくマークアットみたいな、そういった枠組みがあるけど、二人はマークアットとか T2T っていうのを利用しながら、そういう社内の制度を活用しながら VR、XR 取り組んでるって、そういうことなんだっけ？
そうですね。
そうですね。
まさに。結構その、まあ、T2T とか、こういう、まあもともとこのマークアット XR 自体が T2T という制度の元に、その発展で今マーカットという形の活動にはなっているんですけれども、もともとはその僕自身がもともと持っていた 3DCG の知見を共有するために T2T を使ったりとか、そういう交流から始まっている部分もあるのかなとは思います。
あれのみなんか付け足したかったことある？
あ、そうですね。でT2T の枠組みで、この XR のプロジェクトも進めていたんですけれども、
うん、
進めていく過程でタクラムにリードっていう、まあ、プロジェクトをリードする人が新しくマークアットという専門性の高い人たちで集まって、そこを深掘っていこうっていうようなプロジェクトを始められるんですけれども、
うん、
リードの中で興味を持ったミノさん、伊藤実も今期から新しく入ってマーカットの方で活動できるという風になりました。
おー、なるほどですね、
はい、
あ、じゃあ2人でやって温めてきた取り組みにミノさんを呼び込んで、
はい、
より社内のオフィシャルな活動にしていったってことなんだ。
そうですね。
いいね。なんかコロナ禍だとさ、みんながそういう風にズームとかで打ち合わせしてる様子がなかなか見えないからまさかこうやってラジオ収録でその情報を得るという謎の現象が そしたらさ、そもそも XR とは何ぞやっていうところの復習からちょっと入っていってもいいかい？ XR って何なんだっけ？
そうですね、まあ、XR の X っていうのは、まあ、いろいろ入るんですけど、まあ、VR とか AR とか MR っていうところをトータルして XR と呼んでいます、
うん。
でまあ、VR とかはまあ最近特に2016年が VR 元年なんですけれども、そこから VR のを見るためのヘッドマウントディスプレイとかが普及して、かなり皆さんも体験した方は多いんじゃないかなと思います、
うん。
実際にこうディスプレイを頭にかぶってあげて見ると、まあ、そこには奥行きのある現実世界に近いような視覚情報だとか聴覚情報っていうのを得られる、そういうものがまあ VR ですね、
うんうん。
で AR というのはもう少し、 VR がまあ仮想現実って言われてるんですけれども、 AR は拡張現実と言われていて、もう少し現実世界とこう重ね合わせたりとか、現実世界とそのバーチャル世界っていうものがの情報がこう被っているような、そういったものを見せるっていうのが AR ですね。まあ、このあたりの論議はどこからが AR でどこからが VR で MR のかっていうのが人によって主張が違うので、
うん、
あまり踏み込みすぎるといや違うっていう人が出てきそうなんですけども、
はいはいはい、
ざっくりと話すとそんな感じですね。
お二人の間ではその定義みたいなのは重なってるんですか？
どうなんでしょうね。あんまりその辺こう根詰めて定義について話したことないかもしれないですね。
デリケートなテーマなのかな。深入りしすぎ
喧嘩して解散しちゃうかもしれない、ね、
ちょっと触れないようにして
で、先週までね、川田トムさんのトークがタクラムリオで展開されてましたが、二人はこれを聞いて何か考えたこととかある？トゥモローは何か考えたことあるかい？
そうですね、話を聞いていて、まあ、見立て想像みたいなものが一種の XR みたいなものかもしれないっていう話にはすごく、まあ、感じるものがあって、
うん、
まあ、もともと僕が VR を面白く思っている分っていうのが、テクノロジーとしては、まあ、結構既存技術の寄せ集めというか、うん、液晶にレンズつけてセンサーつけて体の動き同期するようにしたっていうものでしかないものが現実に近いレベルでこう視覚化されているっていうのが、まあ、なんというか言ってしまえば錯覚の塊みたいなもので、何かしらこう魔法のようなものではないというのが僕の認識なんですけれども、
うんうん、
それがこう、まあ、ある種人間の想像力、体の脳の力によってこう、まあ、拡張されて、そういうリアリティを持って前に出てきているというのが、まあ、まさにその川田さんの話で出てきた、力士の手形から体の大きさを想像するとか、洞窟の、まあ、炎の揺らめきから動物の動きを想像するとか、そういう人間の想像力を拡張しているというか、まあ、想像力によって、リアリティがブーストしているという意味では本質的には同じなのかなという感じがして、なんというかVR とか、まあ、AR みたいなものって技術によってどんどんこう、まあ、進化していくものではあるけれども、うん、本質的に変わらない部分として、まあ、そういうエピソードというか考え方っていうのはすごく重要かなと、改めて思いましたね。
なるほどなるほど、
うん、
必ずしもデバイスとか技術を使わなくても、もともと人間が持ってる想像力がいかにこう勢いを増すかっていうところでつながってるよね。
そうですね。
のみはどうだい？
はい、自分も引っかかりポイントはやっぱそこで、うん、想像力こそがこう、まあ、VR を膨らませていくというか、想像力を刺激するような触媒っていうのをいかに与えるかっていうところが面白いところかなと思っています。特に最近だと、まあ、ゲームエンジンとかモデリングソフトとか、まあ、そういったところがかなり進化していて、かなりリアルな表現、いわゆるフォトリアリスティックっていう言葉に代表されるような形で、いかにこう現実世界をこうきれいにシミュレーションするかっていうところが、まあ、かなり着目されていると思うんですけれども、
うんうん、
もう一歩こう踏み込んで、やっぱ VR の面白いところってどこなのかなっていうと、その現実世界をこうシミュレーションできるっていう部分ではなくて、どちらかというと本質的に現実と等価であれば、その現実を完全に再現しなくても良い、そこがなくても成立するっていうところがすごく面白いところかなと思っています、
うん。
なのでその現実世界と等価でありながら、現実世界をこう拡張する余白が残されているっていうのが、かなり VR の面白いところなのかなと思います。
すごく面白いね。
はい。
でも透過であるってどういうこと？その必ずしも全部をシミュレート計算して再現しようとしなくても、
はい、
良いというところまでは分かるんだけど、現実と透過であるってのはどういうことなの？
そこをどこまで踏み込んで話すのかっていうのは難しいんですけれども、
うん、
また例えばすごい分かりやすい例でよく使われているのがかき氷ですね。かき氷でいちごの赤いシロップをかけてあげると、本当はイチゴの香りとか味はしないんですけれども、赤い色に引っ張られてイチゴの味を感じてしまうというような話とかが、まあ、実際の現実の味とかを再現してないんですけれども、その視覚とか聴覚とか、まあ、そういったそのマルチモデルの情報で、現実と等価な感覚を得るっていう、そういったところの話ですね。なので客観的に世界を捉えないっていうところかもしれないです。観測者にとっての世界をどう再現するか、透過にするかっていうところが一番 VR の面白いところだと思います。
ああ、なるほどなるほど。現実に存在しないものを現実かのように味わってもらうための補助線みたいなことなのかな。
はい。
そうだよね。かき氷の例なんか有名だけど、僕この前ワインの本読んでてすごく似た話が出てきて、ドイツでソムリエを目指している学生、まあ、サンプル数が少なくて6人だけなんだけれども、はい、2本のボトルを飲み比べてもらったんだって。で、一つはなんかワインのそのドメーヌとかヴィンテージっていう、そのどういうところで作られた、どういう年のやつかっていうのが明らかになってるやつで、で、一つはまた別のラベルが貼ってあるようなボトルだったの。それ飲み比べてもらって、みんな前者の方が味わい深い、すごく美味しいっていう評価を下したんだけど、実は中身は全く同じっていうような。
うん、
でこれは、まあ、人はその見かけに騙されてしまうっていうような意味で言うと、いやいや今のかき氷とは別かもしれないけれども、あくまでその主観が現実の物体とはまた全然違った体験を呼び込んでくるっていうところでは重なってくるよね。
うん、
トゥモローはこの辺のテーマについて何か考えてることありますか？
そうですね、現実の解像度って基本的には、まあ、無限といったらなんですけれども、ものすごいスケールできるところがあるのが VR でいうと、まあ、まさにそのどれだけ大雑把でも良いというか、ある種そこが感覚レベルで担保されていれば問題ないっていうところは同様の理由で面白いと思っていて、逆に言えばそのスケールみたいなものが自由であるということでもあるかなと。現実においてはそのものの構成っていうのは、まあ、分子とかある程度物理法則に従った上での構造をとっていると思うんですけども、 VR みたいな世界においては、まあ、視覚的に成立していればある種そこはどうにでもなるような部分があったりして、
うん、
まあ、例えばその、まあ、原子のレベルの世界に人間がいてもいいですし、逆にこう惑星のレベルのスケールの世界に、まあ、人間がいても良いというか、まあ、そういうスケールというか大きさみたいなものが自由なので、その、まあ、原子のレベルにしろ、宇宙のレベルにしろ、いくらでも自分をスケールしたりとか、することができると。まあ、それっていうのは、基本的にその現実世界っていうのは、この物理法則に従っているので、大きさにしろ、何にしろ、まあ、基本的には、その法則以上の部分ではコントロールできないというところがあるかと思うんですけども、まあ、VR の世界においては、まあ、そういう、まあ、超原始的なレベルからコントロールできる世界の法則みたいな部分から、まあ、見かけだけであればこう構築することができるっていうのが、面白い部分なのかなと感じています。
そうですね、なんかそのあたりでなんか普通だとありえない世界っていうのを描いたりすると人の想像力が基本は追いつかないと思うんですけれども、
うん、
VR だと奥行きのあるその現実世界に近い形でこう表現できるので、ちゃんとそこの想像力を補完できるっていうのがすごく面白いのかなと思います。なので普通普段だったらこう原子レベルで例えばその世界に行ったとした時にちょっとそのスケール感だと自分の想像が及ばないっていうことが容易に起こるんですけれども、それを体感レベルで知覚することができるっていうのがまた一つの魅力なのかなと思います。
なるほどね。今二人の話でその星空のレベルからミクロのレベルっていうような例え話があったけど、聞いてる人もみんなチャールズ・アンドレイ・イームズのパワーズ・オブ・テンを想像すると思うんだけど、公演で ピクニックをして五座に、ね、寝転がってる男性からずっとズームアウトすると都市レベル、地球レベル、太陽系、銀河系と引いていくみたいなやつあるじゃん。でまたぐーっと寄ってくとその男性の手に潜っていって、あの皮膚、組織、血液、そしてなんか分子原子って寄ってくみたいなあるけど、まさにあのイメージだと思うんだけど、それで思い出すのがあの小沢健二のですね一番最初 の、 あの犬は吠えるがキラバンは進むっていうアルバムがあるんですけれども、
はい、
天気読みっていう曲が入ってるんですよ。
あ、存じ上げないですね。
まあ、知らないですよねこれ。まあ、90わかんない3年くらいのやつなんだけど、その中の歌詞に星座から遠く離れていって景色が変わらなくなるならっていうフレーズが出てくるのね。でこれは明らかにパワーズオブテンの後半っていう、後半っていうかあれか、折り返し地点で、あまりにズームアウトすると遠くから届く星々の光が遠すぎて、いくら遠ざかってもあんまりスケール感に違いが感じられないっていうような、なんか描写が出てくるんだけど、この天気読みはまさにそれを歌ってるなっていうことを思いました。でこう、まあ、スケール感を、場所を固定しながらスケール感を移動する、で本当はありえないかもしれないけど、あたかも自分があの顕微鏡になったかのような、双眼鏡、望遠鏡になったかのような体験ができるっていうようなところね、このなんか場所を固定するみたいなのが一つその世界観に没入するためのきっかけを作ってるかもしれないよね。ごめんなさい、すごい個人的な、お酒が好きでやるっていう個人的な趣味から変な脱線をしているんだけど
パワーズオブテンの話で言うと、ちょっと前に出た、デビッド・オライリーさんが、作ったゲーム、エブリシングという作品が、
うん、
これは VR ではないんですけども、まさにそのパワーズオブテンをプレイヤーが体験できるような内容になっていて、まさにタイトル通り、エブリシング、何にでもなれるゲームなんですね。
うん、
最初クマか何かの動物から始まるんですけれども、それが、まあ、例えば原子とか宇宙みたいなものにまでどんどんどんどんこう、乗り移ってスケールしていくことができるんですけども、これが面白いのが、まあ、さっき、似たような話をしましたけども、例えば宇宙のスケールの世界で原子になれたりとか、そういう、まあ、スケールをまた逸脱したプレイができるようになっていて、ちょっとそういう、まあ、現実の法則というか感覚が狂ってしまうような、
うん、
面白い体験ができる、まあ、ゲームになっているので、見てみると面白いかもしれないですね。
それってあれなのかね、いろんな生き物とかものの、になってみるというか、自分っていう個人とか人間っていう属性と違った観世界の中に自分を置いてみる、そういったシミュレーションになってるんだろうかね。
そうですね、まあ、本当にその草であろうが、雲であろうが何でもなれるっていう、なんというか、まあ、それぞれに操作感覚が違ったりとか、まあ、見える景色がやっぱり全然違うんですよね。その、まあ、まさにさっき渡辺さんが同じ場所でうんぬんって話がありましたけれども、まあ、同じ座標にいるんだけれども、スケールが変わることによって見えている景色が全然違うっていうところが、何か、まあ、発見というか面白い部分なのかなとは思いますね。
なるほど。この辺のテーマとか作品についてのみが思ってることって何かあるんですか？
そうですね、結構こういう VR とかで、あの錯覚を作ったり、あの惑わしたりするっていうような、そういう作品が結構多い印象があるんですけれども、だから結構そこは結構注意した方がいいのかなっていうのは自分の感覚ではあります。っていうのも、やっぱりその現実世界に近い形でその知覚情報を提示できるので、まあ、ともすると、まあ、混乱させるのは結構簡単なんですよね。まあ、その中でちゃんとそのいかにその自分の身体として、自分の認知として世界をこう拡張してあげるっていうことは、ある程度その注意深くこう設計していかないとうまくできない領域なのかなと感じています。
うん、
なので例えば今の例とかで言うと、じゃあクマになれますとかイカになれますってなった時に、じゃあただそういうアバターを使えばすぐなれるのかっていうと、まあ、普段の自分の感覚からあまりにも乖離すぎると簡単にあの没入感で剥がれるんですよね。じゃあそういった中で、じゃあ自分がどういうふうにこうその世界に没入できるのかっていうようなところをちゃんとデザインしていくっていうのはすごく大事だなと思っています。
うん、
で結構そこをこう エンカレッジしてくれるのがまさに想像力だというふうに僕は感じていて、あえてそこの想像力の余白をこう作ってあげる。あの先週川田さんと話した時に情報の低解像度化がまあよりその相手のストーリーをこう想起させるみたいな話があったと思うんですけれども、まあ、それに近いような形で、うん、まあ、引き算の VR っていうことをこう考えていくのが一つ面白いポイントなのかなと思っています。
なるほどね。
なので、まあ、こう歩いてる時とかにすごい分かりやすい例で言うと、歩いてる時にこう床に石があって、広い空間 でそこがすごいリアルにこう視覚的に描かれてますってことをやらなくても、意外と足音のカツンカツンと音だけで一気に没入感が上がったりとか、そういうことがまああるんですね。そういったそこの、うん、人の想像力をこう最大限こうエンハンスするようなものっていうのが何なのかっていうのをデザイン的に考えていくっていうのは一つ面白いポイントだと思ってます。
あの MIT メディアラボの所長だったニクラス・ネグロポンテがかつて書いた本で、多分90年代くらいのビーイングデジタルってやつがあるんだけど、その冒頭にウィンクの事例が出てくるのね。
はい。
2組の夫婦が一緒にディナーを食べて、何か話している。そこである噂話をしている。でそれを聞いている夫婦がお互いにこっそり目と目を見合わせながらちょっとウィンクするっていうのがあった時に、そこに、まあ、いろんな意味が込められているみたいな話をしていて、まあ、たった今の話は、例えばね、その一つのウィンクには、たった今の話は僕たちの中では全然同意できないっていう話題だっていうのは君も分かってると思うけど、まあ、別にここでそれは突っ込まなくてもいいよね。家に帰ったら、まあ、ちょっとこのこと話そっかみたいな意味が、例えばそのウィンクの人、まばたきに込められているかもしれないみたいな。
うんうん、
で、これは、ネグロポンテ曰く1ビットのコミュニケーションだみたいに言うわけよ。目が開いてるか閉じてるかみたいなのをパツンってやるっていうような。で1ウィンクが本当に1ビットかは置いといて、そのほんの少しの情報の中に関係性の中で開墾される、回答されるあの芳醇な意味っていうのがあるよなと。その状況の中でその2人の中で、取り出される意味っていうのが実はものすごく分厚いものがあるよなっていうのを思い返します。
うんうん、確かにそこのいかにコンテクストを共有するかっていうのはすごく大事ですね。で今回のその XR のリサーチをするときも、そこのコンテクストというかこういう印象を作られやすいみたいな、そういったところのビジュアル表現のところも少しリサーチをしていて、その理由もなんかある種その人が人類の中でこう共通認識としてあるそういうコンテクストを抽出してあげるっていうことができるんじゃないかなっていう、そうです、そういったところもリサーチしていました。
うん、なるほどなるほど。
なので実際にこう絵画とか映像表現っていうのは実際の 3D の世界をこう1次元落として 2D に解釈するっていう、そういうプロセスだと思うんですけれども、そこで1次元抜けた時に、うん、いかにその現実を現実らしくこう表現するかとか、そこに温かい印象を加えたりとか、まあ、そういったそのコンテクストをいかにこう乗せていくかっていうことがこう突き詰められてきたと思うんですけれども、
うん、
VR の領域では例えばそこそういったその 2D とかの表現で突き詰められてきた技法とか考え方みたいなものをこう 3D に戻してあげると、それを立体感のある物体の印象として手触りのある形でまた表現できるんじゃないかなっていうのはもう一つ面白い領域かなと思ってます。
面白いね。なんかさ、情報量とか情報の解像度っていう風な話になった時に個人的にすごく興味があるのは、僕の仮説はね、やっぱ引き算が好きだから、なるべく与える情報が少ない方が、まあ、エレガントであるっていう説を持っていると。で情報を引き算すると受け手の人がそこに参加してくれて、受け手の人が想像する、受け手の人が想像するのはその人だけのものになるので、自らの発想とか想像は他の人に奪うことができない、自分の所有物だと。で一見人から情報を提供してもらっているように見えて、ほぼ自分の創作物になってるっていうその状況は所有感を伴って大事なものになるんじゃないかなと。もはやそれは想像した人の作品になっている。そうすると心の中でつながりが見出されて大事なものになってくるんじゃないかなというのが、僕なりの仮説なんだけど、
うん、
でそれって単純に情報がなければいいとか引き算すればいいっていうことでもまたないような気がしてるんだよね。 で VR とか XR みたいなのはまさにその辺の解像度の妙をなんかコントロール仕事なんじゃないする仕事なんじゃないかなと思ってて、つまり映像だから普通にやると結構高精細とかね、物理的に解像度が高いみたいなことはすごく簡単にできるし、
はい、
だから単に情報量が多い少ないっていうことじゃなくて、なんか参加の余地とか影響を与えるかとかっていったいろんなパラメーターでその自分がそこに所有できるとか参与してるっていうそういう感覚を作れるのかもしれない、
うんうん、
で僕の中でまだね見えてない部分もあるんだけど、二人はこれはどう思う？
それはなんかまさにその通りな気がしていて、コンテクストをこうのバトンを渡す余白をこういかに作るかっていうのは、
うん、
そこまた面白い課題かなとは思ってますね、
うん、
なんか面白い作品でスライスオブライトっていうあの VR の研究があるんですけれども、それ何かというと、あの複数人のユーザーが全く違う空間で全く違うことをしているんですね、
うん、
全然違うコンテクストを持ってるんですけれども、それを共有してあげるっていうことにトライしていて、何かというとその複数人やっている VR のユーザーがこう自分の空間内にこのケーキ状にこうカットされて見えるんですね相手が見える方向に、でそこのカットされた空間だけが相手の見ている世界で、で相手がなんとなくどういう世界で何をしているのかっていうのを共有できるっていう、そういうなんか作品があって、それはまた面白い取り組みだなと思いました。
うーん、
特に結構そこのコンテクストのバトンを渡すっていうのが実は VR だとめちゃくちゃハードルが高くて、
うん、
なぜかというと複数のユーザーがそれぞれ VR デバイスを通じて異なるその空間を見ているんですよね。
そうだよね。
なのですごいそこには体験の非対称性があって、コンテクストを共有するっていうのがすごく難しいんですよ、
うん、
だからそのお互い没入してすごい深い情報を得てるんだけれども、そこの深い情報をいかにお互いにコミュニケーションを取るのかっていうのは結構課題かなとは思ってますね。
手頃どうですか？
そうですね、その、まあ、非対称性っていうのは結構いろんなレベルで発生しうる問題かなと思っていて、それ自体が面白い、話でもあるかとは思うんですけども、例えばこう、まあ、今後、VR 技術が浸透していってスペック上の、まあ、ある種差が出てくるというか、ハイスペックな人はどんどん先に行っちゃうけれども、低スペックなマシンを使っているユーザーはちょっとそれに、まあ、追いつけないみたいなことがソーシャル、プラットフォーム上で起こったりとか、まあ、なんというか同じ空間にいるんだけれども見え方が、違う、見えているものが違うっていうのはこれから、まあ、VR みたいな世界では往々にして起こりうるだろうと考えていて、まあ、その非対称性自体がもしかすると面白いのかっていうのは、まあ、ある VR ゲームで片方のプレイヤーは巨人なんだけども片方のプレイヤーは小人っていうものがあって、
うん、
巨人はその小人がどういうステージを動いているのか分かるから、まあ、身振り手振りとか物を置いたりとかで頑張って導いてあげるんですけれども、基本的には言葉とかテキストでのコミュニケーションができないんですよね、
うん、
なのでまあ旗から見るとちょっと滑稽なやり取りにはなってるんですけれども、逆にそのこう、文脈が共有できない、お互いの見えているものが共有できないからこその面白さっていうのがそのコンテンツにはあって、なんというか VR ってそういう作り方が結構いくらでもできるというか、
うん、
各々に見えているものは違うんだけれども同じ空間を共有しているっていう状況はすごく作りやすいデバイスだと思うので、何かそこに対して結構可能性を感じるなというのは思いますね。
あ、面白い。今の話聞いてて、視点は共有してないけどある場を共有してるで言うとさ、クラブハウスのを使ってる時の感覚ってまさにそんな感じだね。
あ、なんかこう、というと
みんながある数人の話を聞いていて、そこではつながってるけど、ある人はベッドに横たわって、ある人は電車の中にいて、
うん、
ね、ある人はご飯食べながら聞いてるみたいな。だからその広がりは全然違う、でもその声の温かさとか内容の上ではつながってるから、ちょっと手を挙げて突然ベッドの人が参加してくるとか、
うんうん、
ね、なんかタクシーに乗ってる人が参加してくるみたいな。で逆に物理的な空間の ヒエラルキーがないから最前列に座ってる方が質問しやすいみたいなのが仮にリアル空間にあるとしたらそういうんじゃないよね、
うん、
あの見た目とかはとりあえずなくて、で場所によるヒエラルキーもなくて、会議室と違ってなんかスッと入ってきてまたスッと去っていくみたいな、
うんうん、
そういう意味ではクラブハウスの体験っていうのは結構 XR 的というか、みんながそれぞれに勝手な映像なりあの配置みたいなのを投影して見ているっていう感じかもね。いろんなビジュアライゼーションがありえるかもしれないな、クラブハウス体験の。
うん、確かにクラブハウスってかなり想像力によった SNS というか、
うんうん、
共有できないじゃないですか、ビジュアルな
コンテンツが何も。
そうそうそうそ
う、あこれちょっと本当だったらテキストでコメントしたい、でも手を挙げるほどじゃないみたいな時間はかなりある
確かにこのチャンネルを絞ってあげるっていうのはなんか一つ面白いコンテクスト共有の方法ですね。
あそうだよね、うん、その表現したいもどかしさみたいなのが刺激されるっていうのは、次は質問しようとか次は部屋を立ち上げようっていうそういう気持ちにもなるね。
うんうん、
ノミーが事前に送ってくれたメモでさ、
はい、
その自然の模倣とかっていうキーワードがあったりしたけど、この辺は関係してくる部分なんでしょうか。
あそうですね、そこは結構先ほど話してた情報の低解像度化のところと関係があるんですけれども、
うん、
まあ、いかにそこのなんか情報がこうわーって散らばっている状態じゃなくて、いかにこう情報を洗練させていくかっていうところがよりその認知世界を広げるためには大事なのかなというところを考えています、
うん、
でそのあたりが一番よく考えられている領域が実は XR ではなくて、
うん、
あの UI デザインとかなんですよね、
うん、
で、まあ、何かというと、まあ、例えば最近よく使われている Google の、 あの UI のデザインシステムでマテリアルデザインってあるんですけれども、
はいはい、
それは何かというと、まあ、フラットな要素をこうで構成する画面なんですが、ただフラットなだけじゃなくて、まあ、そこには自然界の振る舞いをこうメタファーとして取り込んでいるんです。なので、まあ、例えばボタンに触れた時のその波紋が広がっていく、今触れたんだなっていうような感覚があったりとか、あとはスワイプした時の感性、摩擦の動きだとかをこうちゃんと作ってあげたり、まあ、あとは影っていうところがそのどのレイヤーにあるのかっていうのをこう提示したりするためのヒントになっていたりと、まあ、そういうその自然界の要素をそのまま作るんじゃなくて、一種こう変換して抽出してあげることで直感的に何が今起きているのかっていうことが理解できるっていう、そういう工夫がされてるんですよね、
うん、
そこがまあすごくあの XR にも取り込める部分だなと思っていて、一世代前の UI デザインとかだとあの自然界のリアルな質感とか立体感をそのまま表現する、まあ、スキューモフィズムとかがあったと思うんですけれども、まあ、そういったものに比べると、まあ、もっと情報が洗練されて、まあ、認知しやすくなっているなというふうに感じています。なので XR とかも、まあ、その没入するための情報っていうのは確実に与えなきゃいけないんですけれども、一方で全てが全て高精細で立体感を持ってそのまま質感も再現されているっていう必要はなくて、そこに想像の余白を作ってあげたり、認知世界を広げるための、ヒントを与えてあげるっていう、そういう設計ができるんじゃないかなと思ってます。
あ、その話でぜひ聞いてみたいのはさ、そのタッチパネルの UI でスキューモフィズムからフラットデザインとかマテリアルデザインに移行していくっていうのは、やっぱり数年スキューモフィズムっていう体験を、まあ、世界中の人が踏むことで、タッチパネルの UI とはこういうものだっていう、もう語彙が備わってるじゃない。
はい、
つまりタップは知ってる、スワイプも知ってる、いろんなことができるから、もはやリッチな表現ではなく、もっと、うん、あの情報量を落としても使えるんでやると、
はい、
つまりタッチパネル UI におけるリテラシーが高まったから、あるデザインが可能になってくるっていう、集合的に共有してるリテラシーのレベルがどこにあるかっていうのと表現っていうのが相当関わってきてると思うんだよね。
はい、
例えばあの映画の映像手法でもアニメの表現手法でも同じだと思うんだけど、こういう表現が普通になったから次に行けるみたいなので言うと、今 XR っていうのは何が普通になってきていて、で何がエッジなのかみたいな、リテラシーはどう進んできてるのか、この辺どう？
そこどうですかね
うん、
結構みんな手探りしているんだなっていうのはありますね、うん、ただまあ近年のエピックな例だと、ハーフライフ アリックスっていう、去年リリースされた、まあ、ものすごいコストがかけられたすごいハイクオリティのゲームがあって、まあ、これの、まあ、どこが良かったかというとですね、物を引き寄せられるグローブというものがゲームの中に登場してきていて、それが手をこう差し出してこうクイッと引いてあげるとマーキングされたオブジェクトがこっちに飛んでくるっていうものなんですよね、これがすごく体感的に操作できるようになっていて、あたかも自分がまあサイコキネシス的な能力を獲得したかのようにすごくまあ自由にコントロールできるようになっていて、その操作に慣れてくるとある種当たり前のこう身の所作としてそれが身についてくるような感覚があって、で例えばこう戦闘する時とかもこう、まあ、肩の後ろから銃を取り出したりとか、何かその身体性みたいな部分とゲームの操作が結びついている部分があって、それがこう、まあ、ゲームをやめてしばらく経っても消えないというか自分の中の一部になったような感覚があって、もしかしてこういうアプローチで VR の中での何か確からしさ、インターフェースの確からしさみたいなものを作っていけるのかなというのは僕は感じてました。
ゲームから離れた後もしばらくゲームの感覚がっていうので言うとさ、船に乗ってヨットに乗った日、あの海から戻って家に帰ってきて風呂入ってベッドに入ってまだちょっと体に波が残ってるみたいなのもあるかもしれないし、でちょっと集中できない時ポッケの中に iPhone の振動を感じるけど実は iPhone 入ってなかったファントム振動みたいなのもあるし、 あとさらに言うとさ、その半日村上春樹読んでると自分の中の、 あの思考の言語がいつの間にか春樹になってるみたいなそういうの
ありますね。
いろんな感覚とかそのいろんな、だからなんだろう、船に揺られるとか iPhone が揺れるみたいな知覚レベルの話もあれば、その思考みたいなレイヤーの話もあって、そういったものが周囲の環境によってどんどん地味に侵食されてハックされていってる、それが自分の、 あの生き方とか感じ方に日々影響を及ぼしてるという状態だよね。
なんかそこの現実世界とそのバーチャル世界を行き来する中でのその身体の感覚がどうなっていくのかっていうのはすごい僕も興味があって、今の話に近いところで言う面白い話が、あの普段こう VR 上で可愛い女の子のアバターをこう使っている人が、こうまあすごくバーチャル世界ではみんなからすごい優しく扱われるんですけれども、あのちょっとコンビニ行っておやつ買ってこようと思ってコンビニ行った時にそのコンビニ店員すごい塩対応されてえってなるっていう瞬間があったっていうのがそうかもしれない。こう外してからのその自分のアバターとそのVR でのアバターの乖離がすごくあった時に人のこの心理状態とか知覚ってどうなるんだろうっていうのはすごくあの興味ありますね。
めっちゃいい話だね。あのよくよく考えたらさ、それは日々僕たちが生活の中で感じてることでもあるよね。その家族の前での自分と職場の人の前での自分と、あの自動的に性格が調整されたりそこの中での関係が変わったりしてるから、実は毎日やってることで、まあ、その差分がちっちゃい人と大きい人とかいるっていう感じかな。
そうですね。
で実際フォーマルな場所に行くときはフォーマルな服着るから、あの扱われ方も変わるかもしれないとかっていう意味では、小さなあのアバターを日々脱ぎ替えてるね僕たちは。
そうですね、まあ、それが VR 上だとそのアバターってすごく分かりやすい形であの表現できるので、よりそこの侵食能力が強いっていうのはありますね。
テッドちゃんの短編で、タイトルはちょっと思い出せないんですけれども、まあ、顔の美醜、こう人間の見た目の美しさみたいなものを判別する機能をオフにできるっていう技術が開発された世界を描いた短編があって、まあ、それっていうのはその機能をオンにするかオフにするかで異性に対する対応が当然変わってくるっていうことでもあるんですけども、ある意味これに近いことが VR の世界、アバターが主になっている世界だと起こり得るよなというところと、まあ、AR においては、まあ、まさにその現実世界の人間の顔を全部同じにしたりとか、まあ、そういうことも容易にできるような可能性があるので、なんというか、まあ、そういう見た目が違うから使用対応みたいなことに対して どこに行っても自分の顔を同じにするというか、見た目上は平均化することができるっていう可能性ももしかしたらあるかもしれないですね。
ああ、YouTuber の人があらゆる自分のプライベートな時間もそのただ漏れにするっていうのは、そういうコンテクストによる自分自身のズレみたいなのを極小にするっていう試みなのかもね。
あ、
常に見られて常に同じ自分でいることの方が楽みたいな、そういう人もいるのかもね。
なるほど。
まあ、平野啓一郎さんの言う文人みたいな話で言うと、むしろ場面によって自分自身が違う方が自然なんじゃないかっていう考え方もあるから、きっとそれぞれだとは思うけど、
うん、そうですね。まあ、時代的には確かにこう統一的なアイデンティティを持ち続けるっていう方が主流になってきてる印象はあるんですけど、うん、まあ、一方でやっぱりその人と社会とか人と人との間にこの自分のアイデンティティがあるっていうような、そういう考え方もやっぱり面白いなと思っていて、一種の自分自身のこのアイデンティティのセレンディビティを高めるみたいな今までなかった出会えなかった自分にこう出会うきっかけにはなってると思うので、まあ、やっぱそっちもあってしかるべきなのかなとは思うところありますね。
うん、なんか中学校の時、僕香港 の, あのインターナショナル校に通ってたんですけど、当時同期だった日本人の人、日本でたまに同窓会するので何年かに1回か、
はい、
でそうするとなんて言うんだろうな、あのちょっとドラえもんのさ、のび太しずちゃんスネ夫ジャイアンじゃないけど、うっすら中学生の時 の, あのお互いの空気感みたいなのをこう引きずるようなところがあって、それは別になんかいじめるいじめられるみたいな意味じゃなくね、なんとなくお互いがお互いに期待するキャラっていうのが中学生時代でちょっと止まってるというか、
あ,、
うん、あれ俺たち結構大人になったはずなのになんか会話が変わってなくないみたいな。
ありますね。
ありますね、
うん、
いやなんか AR VR の話をしてたかと思ったら、どっちかというとその自我とか意識みたいなところにちょっと飛んできてしまったけど、まあもともとはこの、ね、二人が注目している表現手段とかものづくりの作法っていうところでこのテーマがあるのかなと思っていて、今、こういったことを考えている二人が作りたいものとか、そのタクラムのね、マークアットとか T2T みたいなところをきっかけに作ろうとしている、やろうとしていることっていうのは何なのか、ちょっと聞いてみたいんだけど。
そうですね。あの、マークアットでは、極力順化させてあのシンプルにこう突き詰めていきたいなと思っていて、その内容は、まあ、今日話したような、まあ、いかにこの想像力をの余白を作ってあげるか、そのため の, その解像低解像度化っていうのをどこまでできるんだろうっていうところの実験みたいなことはこう引き続きやっていきたいなと思っています、
うん、
特にやっぱ VR だと、じゃあやたらめったらに低解像度化すると単純に何でしょう、没入感が剥がれるだけなんですね、
うん、
なのでそこのやっぱバランスみたいなところはある程度経験というか、実際に物を作っていかないとわからない部分があるので、そこの境界がどこにあるんだろうっていうのは突き詰めていきたいと思ってます。特にあの AIP キューブって言われているような現実と等価にするための指標があって、
うん、
その自律性と没入感とあとはインタラクション、現実の中にどれくらい没入できるかっていうところと、どれくらい環境を自由に操作できるのかってところと、その自律性っていうところがどれくらい担保できているのかってところが大事なんですけれども、まあ、そのあたりの指標をこう見ながらどこまで低解像度化できるのかっていうのをマークアットでは突き詰めていきたいと思っています。で、仕事としてはやはりあの、まあ、最初の方でも少し話したんですけれども、やはり人間工学的な観点からその人間の身体拡張だったり、ともすれば先ほど話したような意識の拡張っていうところも、こういった VR ではかなり可能性がある領域なので、そこにどうアプローチできるのかってところを、あの実際にマークアウトで掘った内容を使いながら、やっていけるといいなと、そういうふうに考えています。
情報の低解像度化どこまで削ぎ落とせるのかはコンテクストデザイン的にもすごく興味があるから、ぜひいろいろまた話聞きたいな。
はい、
トモローどうですか？
そうですね、僕は個人的に気になっている部分でいうと、まあ、スケールの話したと思うんですけども、こう、まあ、大きくも小さくもなれるっていう、まあ、そこに関連した部分で VR の世界でそのコンテンツでよくあるのは、まあ、部屋の中にソファーがあり机がありっていう、ある種現実の模倣としてそういうオブジェクトを 配置しているっていうのはあると思うんですけれども、基本的にはそれって、まあ、見た目上の意味がないというか、 VR 上のそういったオブジェクトに対して自分の身体が直接働きかけることってできないんですよね、
うん、
なんていうか、それがこう見た目上のアフォーダンスと乖離しているっていうのが逆に面白いなと考えていて、
うん、
まあ、例えばその、まあ、椅子とか机みたいなものがものすごく小さくなったり大きくなったりっていう操作を加えたとすると、もはやその機能をなさないっていうことがあると思うんですけども、まあ、そういうスケールの操作によって、まあ、もともと現実で意味を持っていた、まあ、何がしかっていうのがその本来の意味から逸脱していくっていう、まあ、それが個人的には興味を感じている部分ではあって、なのでその、まあ、現実で当たり前に感じている感覚、確からしさを感じている感覚っていうのを VR 上でなぞるのではなくて、逆にその文脈を引っ張ってきた上でそこからまあ脇に反らせてしまう、その時に感じる感覚とかどういうその見え方になるのかっていう部分で個人的な興味としてそこを探求したいというのはありますね、
うん、
これは表現というよりかは自分がその VR 世界で感覚をまあどれくらいねじ曲げられるかというかハックできるかみたいなところで気になっている部分ではあります。表現的な部分で言うと、まあ、グラフィックデザイナーとしてまあやっぱり取り組みたい部分っていうのも確かにあって、まあ、というのもそのグラフィックデザインの世界って基本的には文字が乗っかる指示体が紙であったりとかウェブであったりとか、看板であったりとか媒体によって様々で、その面積なんかも、まあ、広告の掲出量とか、まあ、媒体自体のそのいろんなコストで制限されてくる部分っていうのがあると思うんですけれども、 VR 世界においては基本的にそこはコストなしにいくらでも実験できる領域ではあるので、ある意味では完全にコントロールされたグラフィックデザインを作ることができるかもしれないという淡い期待がありますね。
気になるね。今最初に言ったその VR 世界の中だと実際にインタラクションできないものだし、そこにものがあるのは意味がないのではっていうのはまさにあれかな、ダブル受賞した作品の中で実験してみたもの、トゥモロー自身がコンペに出品した作品とつながる考え方なのかな。
そうですね、僕が受賞した作品というのが VR の世界の中であえて一般的なディスプレイというモチーフを使った作品なんですね、うん、ディスプレイっていうのは、まあ、基本的にはその VR ゴーグルと違う点としては映像が平面的であって、で、まあ、ディスプレイという、こうフレームの中にその表示する画像なり何なりが制限されているっていう部分にあると思うんですけども、まあ、VR の世界においてディスプレイっていうのは基本的にはまあ役に立たないというか、テクスチャーを1枚貼れば画像は表示できる世界なので本当に見た目以上何の意味もないんですけれども、ただそのディスプレイという体裁を取っていることで中に何か表示されるとか、まあ、そういう状態になった時に、あ、これはディスプレイなんだなっていう認識が先行して発生してくるっていう、それを利用してディスプレイの中を通り抜けたりだとか、ディスプレイがこうまあグニャグニャ変形したりめちゃくちゃ数が多くなったりとか、まあ、そういう普段とは違う振る舞いを与えてあげることによって、まあ、どういう見え方になってくるのかっていうのをまあ実験しながら組み立てていったっていう作品ですね。
いいね。結構言葉だけで聞くにはもちろんビジュアルに関わることだから想像が難しいけど、どんなものができるのかすごく楽しみなので、二人の動きね、ちょっとリモート化だとなかなか追いづらいんですけど、これからも追いかけていきたいと思います。タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。TAKRAM813 です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、@TAKRAM813 をフォローして送ってください。
コン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆるとお話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。